祝福された教会となるために、話金城重弘。
ここに説教のレジュメというものは作っていませんで、皆さんと一緒に祝福された教会となるために、祝福の山から主に瞑想したいと思います。だんだん教会が大きくなるにつれ、あるいは組織がされるにつれ、人が集まるといろんな問題が起こります。我々にもそういう危機が、問題が迫っていないとは言えません。前回、キリストイエス罪人を救うためにこの世に来てくださった。この言葉は確実で、あるいは真実で、そのまま受け入れるに足るものである。旧約聖書を見ますと、全面的に普遍的なものであると書いてあります。そして私は罪人の頭であるとパウロは言いました。あったじゃなくて罪人の頭であると。私もパウロのように本当に、我さえ愛したも神は愛なり、我さえ愛したも、原点に戻りたいなと思います。神の言葉は初めの愛に変えると言いました。エペソの時代の最初の初代教会は本当にキリストに対する熱情を持ってました。しかしやがて、そのキリストに対する愛の上に、真理を愛する愛の上に、彼らはものすごい迫害に遭いました。スミルナの教会となります。スミルナというと、踏まれて打たれて砕かれて芳しい香りを放つという意味です、スミルナ。しかし迫害は止んで、やがてペルガモ、テアテラ、そしてサルデスの教会になり、やがて フィラデルフィアの教会になり、七つ目の教会ラオデキア、キリストは吐き出したいくらいだと言われる今日我々の教会の状態を表しているというんですね。再臨運動の初期の頃も初代教会と同じように強烈なキリストイエスに対する熱情、真理に対する愛を持って生まれましたけども、時が長引くにつれてラオデキアになり、そしていろんな教会の中での問題が起こります。世界的に言ってもそうだけれども、ここの教会もそうなんですね。で、我々の教会も例外ではない。十字架の光に照らすときに、私たちの本当の自分の尊さが分かってきます。十字架の下で他人を評価する正しい評価ができます。人は何者なので、これを顧みられ、これを尊ばれるのですか。詩編記者も言いましたけれども、十字架の光に照らされて私たちは神の子と呼ばれたことを知るときに、人はなんと尊い価値があるかということを知ることができます。今日は祝福の山から主に、皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。時間がある限りあるところを飛ばすかもしれませんが、マタイにいる福音書7章の3節、なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある針を認めないのか。これを神の使命者ホワイトは仲介しております。祝福の山という本に、裁くあなたも同じことを行っている、この宣告は差し出がましくその兄弟を批判し非難する者の罪の大きさを言い表すには十分ではない。この言葉は他人の欠点を素早く認める人を描写している。彼は品性や生活の中に欠点を見つけたと思うとき、非常に熱心にこれを指摘する、従う。しかしイエスはこのクリスチャンらしくない行為をすることによって、形成される品性の特徴は、批判された欠点と比べるとき、チリに対する針のようなものである。これ針ですね。他人にある小さなチリ。そう。で、ごく小さなものを他人の欠点を見て、世界大の大きさにしてしまうのは、寛容と愛の欠如である。こういうことがよくあるのではないでしょうか。そして、福音の穏やかな礼儀正しい精神をご表し、キリストが代わって死なれた尊い魂を傷つけてしまう。赤いところ、彼は同じ罪を犯すばかりでなく、さらに豊満と荒探しの罪を犯しているのである。水の現像という、瞬きの詩人ね、何回も言いますけれども、神に罪を許されているのに、 他人の小さな過ちさえも許し得ない心、砕いて砕いて砕きたまえと歌いましたね。そう。キリストが品性のただ一つの真の標準である。誰一人50年60年90年クリスチャン生活していても、どんな地位にあろうと、我々は他人の標準にはならない。真の標準はキリストの品性ただ一つだというんですね。自分を他の人々の標準とするものはキリストの位置に自己を置いているのである。また父は裁きのことをすべて子に委ねられたのであるから、他の人の動機を裁くようなことをするものは神の御子の体験を奪っていることになる。そして裁判官や批評家になっていることがいつの間にかあるんです。でテサロニケ第2の手紙2の4、これローマ法教のことを言ってるんですが、我々も同じ精神、この自己を愛、これを一番とするものは、これの共同体がローマ法王教であるんです。最も不幸な結果に導く罪はパリサイ主義を特徴づけていた。冷たい批判的な許すことをしない精神。これレジュメ、皆さん後でゆっくり見てください。宗教的経験に愛が欠けるとき、そこにイエスはおられない。イエスの御臨在の輝かしい日の光はそこには見られない。活発な活動も、キリスト抜きの熱心さも、その欠乏を補うことはできない。他人の欠点を見出すのに、驚くほど鋭い識別力はあるかもしれない。面白い表現ですね。他人の欠点を見出すのに、驚くほど鋭い識別力。テサロニケ第一の手紙には、5章の20節。御霊の働き、そして予言の解き明かし、真理か偽りかを見極める識別力を養いなさいとパウロは言ってますが、しかしここでは、他人の欠点を見出すのに驚くほど鋭い識別力と書いてあります。これがあるところにイエス様はご臨在なさらない。どんなに素晴らしい真理が語られても、イエス様の臨在が、聖霊の臨在がないというんですね。偽善者と呼ばれているんです。他の人を非難することによって、彼は自分の心を隠したり弁解しようとしたりしようとする。アダムとエバがそうであった。これは必然的に我々の心にあるものなんですね。キリストの恵みによって変えられていなければ。後半、キリストは人々に森に来させようとしないで引き寄せられる。キリストのお持ちになる唯一の強制は愛の迫る力である。愛の強い力は、もし人が自由意志というハサミでちょん切らなければ、必ずその人はキリストの愛に引きつけられてくるほどの力のある愛の紐なんです。けれども、いともたやすくちょん切ることができる。自由意志を持って。しかし、 赤いところ。他の人を正そうとする前に、まず自分の目から針を取り除け、人を咎める精神を捨て、自己の罪を告白して捨て去るように神は命じておられる。ここの、これだったかな。まず自分の目から針を取り除けて、そして人に戒める、牽制する、矯正する。誰かの人生に危機が訪れ、あなたが勧告や訓戒を与えようとするとき、訓戒も与えなければならないときがある。そのとき、あなたの言葉はあなた自身の模範と精神とが示すことができるだけしか善への影響力を持たない。あなたは良いことをす、なし得る前に良いものとならなければならない。エレン・G・ホワイトはここを、良いことをなし得る前に良いものとならなければならないと言って強調して点々、不点をつけてる。不点。あなたは他の人を変化させる感化力を及ぼすためには、本当にキリストの恵みによって謙遜になっていなければならないというんですね。もしキリストがあなたのうちに栄光の望みとなるならば、あなたは他の人々を見張り、彼らの過ちを暴露しようというような成功を持たなくなる。寛容な心になる。目は驚くほど欠点を探す識別力を持たなくなる。ただし、真理か偽りか神から出たものであるかどうかの識別力は持たなければなりません。非難したり咎めたりしようとしないで、助け祝福し救うことがあなたの目的となるであろう。過ちに陥っている人を取り扱うにあたって、あなたはもしか自分自身も誘惑に陥ることがありはしないかと反省しなさいという命令が与えられている。そう、あの枝の王ダビデも王の地位にありながら、まんまと大きな罪をとっさに犯してしまった。しばしばカルバリの十字架を仰ぎ、自分が救い主をそこにつけたことを思い起こすことは、決して自分の罪の度合いを他人の罪と比較して測ろうとはしない。他人と比較しない。ただ一つの標準はイエス・キリストだけだというんですね。まあ非常に大事なことが書いてありますから、そう、非難や牽制によって悪から立ち返った者はいない。多くの者がそれによってキリストから離らされ、心を閉じて悔い改めなくなってしまった。そう。私も多くの、そういうことで多くの過ちを犯しました。傷つけました。本当に、その傷は今でも残っている。罪の除去まで待たなければならないのだろうか。優しい精神、穏やかな人を引きつける態度は、過ちに陥っている人を救い、多くの罪を負うことができる。それが全ての人を変化させる力だというんです。それが説得力のある、しかも力強い感化力と なるというのです。祝福の山98ページ。パリサイ人の抱いていた原則は、どの時代の人間も持っている特質である。2000年前だけじゃない。今も、どの時代も、パリサイ的精神は人間の性質である。だから救い主がご自分の精神や方法とラビのそれとの対象を示されたとき、その教えはどの時代の国民にも同じく当てはまるものであった。このパリサイ精神、パリサイ主義というのはゴキブリのようで、狭い隠れた暗いところに宿っているんです。これが突然とっさに表に出て教会に問題を起こすことがあります。パリサイ精神。祝福の山153ページのこのパリサイ人の精神は、人間の作り出した規律はおびただしい要求を伴うもので、その規律の支持者に定められた人間的標準に達しないすべての人を裁くようにさせる。まあ、おびただしい規律がパリサイ人たちによって作られていた。で、まあ、ここでもそうですけれども、トイレなんかにね、いっぱい、規律がだんだん紙に、こう、戒めが貼られているところがあります。で、ここでもトイレに書いてある。それでもうまくいかないので、僕は赤い紙に、出るときは電気を消しましょうって。ね。それが実施されないときには、だんだん戒めが増えてきますね。そう、これがパリサイ主義でした。人間的標準に達しない全ての人を裁く。自己本位の狭い批判の空気は、気高く寛大な感情を抑えつけ。そうね、気高く寛大な感情。アブラハム・リンカーンそうでしたね。寛大な精神を持ってました。人々を自己中心的な裁判官や小さな、心の小さなスパイにしてしまう。スパイ。これがパリサイ主義であったんです。ミニストリップヒーリング465ページ。同情や助けを要する男児を見るとき、あの人たちは価値があるだろうかと問わず、あの人を助けることができるかだろうかと尋ねる。イエスの心を我々持ってるだろうとか、それともパリサイ精神だろうか。キリストは人間の一人一人に計り知れぬ価値を認めておられる。十字架の奥義と栄光から人間の魂の価値に対するキリストの評価を我々は認識しなければならない。そうするとき、どんなに堕落した人でも、マグダラのマリアがイエス様の元に連れて来られたとき、石で殺されようとしていた。けれども過去にどんなことがあったとしても、イエス・キリストはそのマグダラのマリアの魂に 接近していったんです。サマリアの女、先にいた5人の男はあんたの夫ではなかった。今いる男もあんたの夫ではないと言われた。だからといってイエス様は彼女を見放さなかった。彼女を救うための最善を尽くした。彼女が自分が罪人であるということを認めさせた。そして彼女はメシアに会ったと言ってすぐさま伝道者になったんですね。どんなに堕落した人でも冷淡にしたり軽蔑したりするにはあまりにも高い値が払われていることを感じるようになる。私たちと同じ人間を高く神の御座にまで導く働きの重要性が分かってくる。まあ、ミニストラフヒーリング478ページから。ミニストラフヒーリング皆さんぜひ、今絶版になってるんですか、とっても素晴らしい本ですね。人間同士がよくやるような相手の取り扱い方、人間同士がよくやる取り扱い方というのは我々も当てはまるはずです。キリストが私たちになさったのであれば、私たちのうちの一体何人が救われるだろうか。人間は人の心の中を読み取ることができないことを記憶しなさい、記憶しなさい、覚えよ。安息日を覚えてくるけれども、安息日を覚えてこれを生徒せよと言って実会団員以上は守ってるけども、このことを覚えていない人が忘れることがよくあるのではないでしょうか。我々は間違ってるように見える行動もその動機もわからないものである。だから赤いところ、私はあなたにもう失望した、口に出さないかもしれないけれどもそう思う、あの人には失望した、私はあなたを助けようと努力はしないと言って振り捨てたり追いやって失望させ、絶望に落とし入れてはならない。言葉、行動、顔つき、人のことをよく言う習慣を養成しなさい。人間関係、祝福された教会となるために我々人のことをよく言う習慣を養成しなさいというんですね。我々生まれつき冷たい心を持ってるけども、イエス・キリストの恵みは変えることができる。交わっている友人の良い特質に留意し、その過失や欠点はできる限り見ないようにする。まあ目があるから目につく、耳があるからよく聞く人ので、まあ聞き耳を立ててそういう拾う人は、お趣味としてる人もいる。できるだけ見ないようにしろ。誰かの原稿を悪く言いたくなったら、その人の生活や品性のどこかを褒めなさい。はい。今度はね、自分の魂の価値、これはキリストの恵み功績なしには人は無価値です。けれども、キリストの十字架の光に照らされるとき、自分がどんなに価値があるものかということ、本当の自尊心を持つことができる。 十字架を見ないで、で、事故ばっかり観察して、事故の感情にふけることは賢明ではない。うつ症はこっから来るんですね。そうするとき敵は私たちの信仰を弱め、勇気をくじくような困難や誘惑を表してくる。自分の感情にふけり、気分に負けることは疑惑の念を育て、困惑の中に自分を巻き込むようなものである。私たちは自分から目を離して、できるだけ他人の欠点からも目を離して、イエス・キリストを熟知するならば、どういうふうになっていくでしょう。聖霊、私たちは罪を犯して悩む、ね、苦しむ。そして罪の性質を持ってきて、親譲りの性質を持ってきて、それに悩む。この黒いところがそうですね、聖霊の性質。で、現れた現行動作。これを見て、なんで自分はこんなに過ちばっかりするんだろう。悩む。誰でもそうです。そして、他人をこういう目で見る。あの人の言い方よ。で、あの人は、の虚栄心。しきたがる。しきりたがる。だらしがない。前にもやりましたが、あの人の大げさなやり方よ。威張っている。ね、出しゃばりだ。へつらって何をあの人は。不作法。いろんな欠点を見ることができます。人をバカにしてって。中傷。誹謗中傷。つっけんどんだとかね。そう。だから、我々が、おのおのの欠点を認めながら、イエスを眺めるとき、私たちに変化が来るんです。やがて我々は、この世に変えられていくことになっているんです。他人の魂に価値を見出せない。自分も無価値だ、無価値だと言って自己憐憫に陥らない。ためにはイエス様の十字架を仰ぐことです。イエス様のただ一人罪のない生涯であられたイエス様を仰ぐことです。我々の教会を健全な祝福に祝福された教会にするためには、この大原則を覚えていなければならないと思うんですね。人生における全ての交わりには、自制と忍耐と同情を働かさなければならない。自制と忍耐と同情を働かさなければならないという律法ですね。しかし、我々にはできない。しかし人にはできないが、キリストを仰ぐときに人にはできないが、神にはできないことはないと信じる者のうちに神の性質に預かっていけるんです。これは約束です。私たちは性格や習慣や教育が非常に異なっているため、物事の見方も異なり、判断も異なる。真理に対する理解も異なる。だから、ダニエル書黙示録現代の真理を進んで理解しているからといって、そのまだ真理の理解が低い人をどう見るかということは、パリサイ主義であるか、パリサイ精神を持っているかということを我々に見せつけてくれるものです。 細部にわたっては同じではない。二人の人が全ての点で同一の経験をするということはない。伝道方法もそうですよ、皆さん。神様は幾千の方法を持っておられる。だけど自分の方法で制限されたりすると、神様は悲しまれる。ある人にとって試練ではあること、もったの人にとってはそうではない。ある人にとっては容易な軽易な仕事も、別の人にとってはもっと困難で面倒なことがある。みんな異なった経験をすることを覚えていなければならないと思うんです。これトーマス・エジソン、1300の発明をした発明王、非常にうがった言葉を残しております。で、大好きな言葉に、エジソンが言った言葉ですよ。失敗すればするほど我々は成功に近づいてる。何回失敗したことでしょうね。私がロサンゼルスにいるとき、ある朝ベッドルームで起こったことです。確かに鍵の束をもう目立つ机の上に置いたはずなんですが、朝になってないんです。それで大騒ぎして、私は家内に、ユーが掃除した時にどっかに動かしたんでしょうって言って大声で言ったんです。ユーが掃除してどっかに動かしたんでしょうって言ったんです。そしたら何と帰ってきたかというと、ほら一生懸命二人ね、もうそのどっかに見えなくなった鍵を探そうとして騒いでた。そしたら机の横にあったんです。見つかったんです。そしたら家内が、ほら見てごらん、自分でここに置き忘れていながらいつも人のせいにする、これがあなたの癖でしょう、あなたの癖だと大声で言うんです。そしたらね、二人大声で言い争って、隣の部屋からうちの息子、小学1年生でした、出てきたんです。そして二人の後ろに立っていました。そしたらそれに気がついてちょっと恥ずかしくなって、そしたら家内が、マーク、パパとママどっちが正しいと思うと言った。そしたらね、パパはね、自分がしたことを人のせいにする、これは悪い癖だと思うよ。でも人にはみんなが癖があるよね。ママもそんな大きな声で、怒らなくたっていいでしょうって言われた。小学1年生の子供の判決は名判決であった。そして家内が、マーク裁判官、わかりました、そして わざとね、パパを大声で怒ったのは私が悪かったと言って丁寧にこうやって謝った。そしたら僕もそれに連ねて、そして、僕もママのせいにしてしまって、ごめんよと 行って二人ね、久しぶりに手を組んだ、握手した。そしたらマークはね、やったーって言って大喜びした。そう。あれから二人は子供の前では決して喧嘩しないこと。子供の前では絶対に喧嘩しない。卒業したんです。大きな失敗をしました。だけど失敗すればするほどね、成功は近づいてるとエジソンは言ってます。これは人間関係でも言えると思います。ついでだから言っときますが、人間離れして天才だって、人間離れなどしてない。私は諦めないことの天才なのだ。いいですね。人に諦めない。自分にも諦めない。もうついでおまけ、これおまけ、エジソンの言葉。成功できるっていう人は、思い通りにいかないことが起きるのは当たり前という前提を持って挑戦する。いい言葉ですね。そう。唯一の解決策は、私たちは完全に純潔無垢なイエス様を熟知すること。人は眺めることによって変えられるというのは精神の法則だと皆さんのレジュメに書いてると思いますね。そう。眺めることによって変化するのは人間の精神の法則である。みんなで願わくはこの泣き人教会を健全な、そして祝福に満ちた教会にしようではありませんか。誰かに期待しないでイエス様を仰ぐことです。賛美歌の眺めよイエスを歌いましょう。 慈しみと憐れみに富んでおられる天のお父様、そして世の罪を取り除く神の子羊イエス様、私たちはあなたのご性質、あなたのご品性から遠く遠く離れておりますが、しかしエジプトの暗闇から私たちを導き出して光の永遠の国を目指して歩むピルグレムス、巡礼者としてくださり、天の歴程を歩む者としてくださったことを感謝いたします。私たちにはまだ知らない罪、知っていてもサタンの刺激に誘惑に負けてついつい犯してしまう罪、自分が傷ついて他人を傷つかせたこと、多々あります。この教会もあなたのまだ完全に読みせられる、あなたの見姿が反映されている教会ではありません。1844年代キリストの御形を反映していたサイリン信仰の先輩方と比べても、初代教会の信者に比べても、我々はラオデキア教会であります。しかし主よ、イエスを眺めることによって自分自身沈み落ちるものでなく、まあ、他人を沈ませるものでなく、他人を光の源であるあなたに導くものとならしめてください。我が地、父よ我が父よ、我が地我が地と今も最後の取りなしをしておられる主イエスに身を注いで、切に切に主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡亡き人村あざ今泊り1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、 www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。